瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
暑いですね。毎日
暑いです。ようやくあの平和のための京都の戦争展第39回が終わりました。
終わった、
日曜日で終わりました。
それも熱い話やな。
頑張ったって自分で自分に拍手してる、うん。
今年多かったの？
いや、参加者はあんまりトントンですね。
トントンってどんなんよ、
だから平年並みっていうの、簡単に言えば、であの最終日に高石智也さんのフォークコンサートをやったんです。
あの日が最終やったの？
あれやっぱりたくさん来ありましたね。
日曜日、
日曜日、
この間の日曜日。
そう、あの一応覚悟はしたんです。
はい、
メジャーな人やし、テレビもようけ出てはるし、もう長いこと活動してはるから、こう固定客っていうのかな、固定のファンが言って言いはるし、これは殺到してはったらどうする言うて、あの実行委員会の中では最大来はったらこうしよう、ああしようっていろいろシュミュレーションはいたしました。まあ、そこまでこあの皆さんね、あの年齢的にもあの社会的常識のある方たちばっかりなので、むやみやたりとしたあの混雑はありませんでしたが、あの静かに聞いて静かに乗って帰られましたということで、やっぱり最終日、初日と最終日が一番多かったですね。で、今年の戦争展の特徴っていうのか、今年初めてやってみたんですけれども、いつもあの開会のセレモニーっていうの、開会式、これからオープンですみたいな、
あるよね、
やるんですよ、で初日の朝にね。で、今年はフォークコンサートが最初イベントだったので、でせっかく舞台があるし、みんなそこの舞台に向かって座ってるんだし、そこで閉会のセレモニーしようよって、
閉会の
セレモニーをしようということになりまして、
開会のじゃあの
じゃあ今度あの高橋智也さん終わってから、
ああ最後
みんなで、あの1週間ありがとうございましたの閉会式をやったんですよ、で安西先生に、まあ、あの名誉館長でもあるし戦争展の呼びかけ人でもあるので、この戦争展来年40回目だから、40回に目に向けて私たちどんな風に頑張りましょうみたいな、そういうちょっとあの激励のメッセージをいただけるようなお話をいただいて、でまあ終わりますってことで終わって、なかなかあのやっぱり始めと終わりがあるって締まりがあっていいですね。なんとなくその期間中終わった始まったみたいな、
いつも終わっとくなかったもんな、
なんとなく4時になってガタガタっとみんな片付け出したら終わりやなみたいな、なんとなく流れ解散的な、
だから今年は開会式と閉会式があったんや、
きちんとあったの。で閉会式終わっても展示は4時まで見れたので、で見てか見て、まあ、4時になったらさあ片付けるぞって、まあ早い早い、あっという間に片付きました。5時過ぎには全部片付きました。まあそういうので今年の戦争展、割とあの広島長崎のいわゆる世界大会なんかにも一度も引っかからない29日から4日という日程だったこともあって、普段来ない人が割と来ました ね、 私の知ってる限りでは、普段だったらこれ広島長崎行ってるぞみたいな人が来てて、あ、こ外してやるっていうのは賛否両論あったんですよ、やるときに、なんでせっかく平和のための京都の戦争って広島長崎一度も入れないんだみたいな、どちらかの日にやっぱり記念日を入れて、あのそれに対する追悼のメッセージを出そうよみたいなことも毎年やってるので、あったらいいんじゃないかっていうこともあったんですが、でも完全に外れてしまうと世界大会に行ってて京都の戦争って来たくても来れなかった人たちがやっぱり来る、家族を連れて、あ、これは戦争展にとってはいたしかゆしのとこかなと。やっぱり参観者ある程度来てもらわないとやりがいもね、なんか報われない感じがするし、やってる側としてはかといって広島長崎のこういわゆる記念日的な慰霊碑的なことを一度も経験しない戦争展っていうのもちょっと寂しい気もするし、でどっちどうなんだろうっていうのが、まあ、戦争展の中でもいろんな意見があったことではあったんですが、とりあえずあのいろんな状況を考えて、それより1週間遅らすわけにはいかない、終わったら8月の11日12日京都はなんせあのお盆です
よね、
旧盆でやるもんですからね、11ぐらいからずっとお休みじゃないですか、いわゆる企業様が、そうするとまあ皆さんレジャーに行きますよね、で実家の遠い人は帰省したりする、そういうのに引っかからないようになんとか京都にいはるうちにやろうというその 日程のことを考えたら7月の29日から8月4日がまあ世間様の一番やりやすい時間じゃないか期間じゃないかということでやったんです。やっぱりあの広島と長崎普段行ってて来ない人が来たということとこれから広島行きます長崎行きますということでやっぱりいろんなことを言ってくる人がいてあこれはこれで地元開催としてはありかなと半分思いました。うん、まあそういうこともありで、あの開会式の時にねいろんな方にあの戦争展の呼びかけということでメッセージをいただいたんです。何人か来ていただいてあの直接お話しいただいたんですけれどもみんなの中に共通したメッセージっていうのは戦争体験を次の世代にどう伝えるか平和のための京都の戦争展はこれからどうやって次の世代に語り継ぎそういう経験を継承していくかっていうことをね本当にね言葉少しずつ変わりましたけど、まあ、メインになってることも違うのでね違いましたけどみんな同じことを一つのテーマに挙げられました。で今年の平和の戦争展平和のための京都の戦争展の中心テーマが君に伝える君が伝えるあなたにこの事実を学んでほしい学んだあなたが他の人に伝えてほしいっていうことで、まあ、メインテーマだったので、まあ、それに沿ったメッセージということでそういう記憶の継承記録の継承みたいな話がどの方も出てきてなかなか面白かったです。あの呼びかけ人の方たち一人ずつが戦後生まれが半分戦中生まれが半分みたいな方たちで戦後生まれも割と早い時期のお生まれなので、うん、いわゆる戦争直後の日本があまり豊かではなかった時代を、ね、体験している方たち特におやつもこう存分に変えた時代でもなかったよとか子供の時はこんなことがなかったよみたいなことを体験している人たちからしてみたら戦争は知らないけれどもやっぱりまだ日本が豊かでない時代を知ってるっていうことは語り継いでいく経験があるっていうことでねそういう話もされましたし戦争体験の方たちからもう二度とあの体験を今の若い人たち特に小さな子どもたちにそういう時代が来るかもしれないという恐怖を味わわせてはいけないそういうことを考えさせてはいけないっていうことでねあのいろいろ割とストレートにきつ厳しいあのメッセージをいただきましたので、ね、ああそうか戦争を体験してるっていうことはこういうことなんだなと思ってやっぱりあのいくら立命館の国際平和ミュージアムで戦争体験の方はこうこうこう言ってますっていろんなあの展示解説いわゆるガイドをするときにいろんなことをしゃべりますけれどもその中で私自身戦後生まれで当然戦争体験ないしいわゆるあの戦後のちょっと日本が貧しかった時代をあまり知らない本当に戦後10年以上経ってからの生まれなのでねそういうことを考えたらあのテレビを知らがなかったよとかラジオ放送でラジオ番組でみたいなことも当然知らないわけでテレビも洗濯機も冷蔵庫も三種の神器と言われた時代を知らないので気がついたら家にありましたみたいな世代だったのでねあそうか日本が豊かでなかった時代っていうのはそういうふうにしていろんなことに対して意見があって物の見方がやっぱり少しずつ違うんだなということを改めて感じたということで戦争点に関わるっていうことは自分自身の体験もやっぱり豊かになっていくしそれを元にしてミュージアムでガイドをするときに自分直接経験してなくても あの人がこう言ってたこの人がこう言ってたいう言葉をやっぱり引用させてもらっていやこの時代の人はこういうふうにあの体験を伝えてますよっていうようなこともねリアルに自分の言葉として言えるようになるっていうことはね戦争点の一つの大きな力だと思うのでねこれからもそういうものを続けてみんなにっていうか来られた方にもしくはあの京都市内いろんなところの人たちに平和のための京都の戦争展って一体何なのだ何のためにあるんだいつ誰がどうして始めたんだその結果今どうなってるんだみたいなことをねやっぱり毎年繰り返し繰り返し伝えていくっていうことの大事さっていうのを改めて感じて40回目、いやー何するどうするみたいなことを今から話し合うんですけれどもどうなんでしょうね記念大会っていうとなんかこうドーンと大きなことして終わりみたいなのイメージが割と日本のこうイベント的なイメージがあるんですけどそうではないこれからも静かに細く長く続けていく力になるようなそういう企画が40回目としてできたらいいなと今から少しずつ考えていきたいと思っています。 ということでね、平和のための京都の戦争展ようやく終わりまして、私にとってはこれから夏休みでございます。であと今年の呼びかけ人の人のお話の中にたくさん出てきたのは核兵器禁止条約です。核兵器禁止条約2年も前に国連の中で作りましょうっていう意見がまとまったのに、批准国がまだまだ少ない、国連の中で条約としては何も力を持たない条約であるということで、これを何とかしよう、特に2020年、東京オリンピックではない2020年、いわゆる2020ビジョンということに言うんですけれども、1945年の被爆した時に0歳だった人たちが割とご存命の方が多いであろうということで、広島の市長さんと長崎の市長さんがそれまでに核兵器の禁止中止、いろんな意味で少しずつ制約のある条約が欲しい、それを何とかして、で被爆者の人たちにこれからの先核兵器が使われることはありませんよ、使えなくなりますよっていうことをやっぱり先の見通しとして見せたい、示したいということで始まったのが2020ビジョンという核兵器禁止条約を目指すということになってるんですけれども、これに対してやっぱり少しでも日本は被爆国としての力を発揮しよう、
なぜ日本もやな、
ね
ね、
なぜ日本が、
なんで入って
ないの、
必須してないの、
本当やで、だって日本中に21万人も死んだのよ、あのために1945年の8月から12月の間にたった2発の原子爆弾のために21万人も死んだ、その人たちの命の犠牲があって今の広島長崎のあって、なおかつ日本がある、それに対してやっぱり日本が今一番できること、世界に対して力として示せること、やっぱり核兵器禁止条約の採択、条約の発効ということに対して日本がどれだけ力を出すか、世界に呼びかけるかということが一番大きな力になる日本だと思うので、なぜこれができないのか、なぜ被爆者の人たちがこれだけ望む核兵器禁止、製造禁止、使用禁止を含めた核兵器禁止条約というものに対して力を出さないのか、本当に日本に住んでる日本人としては恥ずかしい、もっと頑張ってほしい、どれだけ選挙で核兵器禁止条約を批准しましょうということに賛成している国会議員さんに投票してもなかなか大きな力にならない、悔しいわと思いつつ、選挙のあるたびに核兵器禁止条約賛成ですか反対ですかっていう、いわゆるアンケートあるじゃないですか、うん、各マスコミなんかのね、あの中でできるだけ賛成してる人に、核兵器禁止条約賛成ですっていう人に投票するんですけど、私個人としてはもっと頑張って力になるように、国会の中で力を発揮できるような、そういう国民の意見を反映する国会になって、日本の国の力になってほしいなと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。